皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。教会史、今日は2回目ですね、オリエンテーションの2回目なんですけども、前回皆さんに宿題を出しておりましたですが、いかがでしたでしょうか。テキストの9ページから23ページまでを読んでくるというのが宿題でありまして、中に図が何枚かありましたからですね、読むとか正味10ページもなかったと思うんですけども、読んでこられた方ちょっと手を挙げていただけますか。はい、どうも全員が読んでこられたことを感謝いたします。それでは行きましょう。サブノートを見ながら授業を進めてまいります。アンダーラインのところには皆さんも書き込みながらですね、授業を聞いていただきたいと思います。私もこれ書きながらやっておりますんでですね、アンダーラインのところにはだいたい時間もぴったり合うんじゃないかと思うんですけれども、前回は教会史のアウトラインといいますかね、時代の区分というようなものをお話ししたと思います。で、今日はもう早速本論に入るわけですけれども、まずセクション0ということで教会の誕生についてお話をしたいと思います。教会というのは有史以前からといいますかね、神様の創造のされた時点ではまだなかったものでありまして、ある日ある時から生まれある日ある時に生まれたものなんでありますけれども、その教会が誕生したのは言うまでもなく、キリストが昇天された10日後になりますか、1週間後ですかね、ペンテコステの日でありますけれども、その教会誕生の陰にあって力のあったいくつかの要素というものがあります。1番目としてローマ帝国のお手柄というふうになっておりますね。2番目はユダヤ人のお手柄でありますけれども、つまりその当時ユダヤはローマ帝国の属国でありまして、世界帝国ですね、ローマが世界を、当時の世界、地中海周辺でありますけれども、を牛耳っておったわけでありますけれども、そのローマがですね、教会誕生、あるいは教会の発展に、貢献したといいますかね、手柄があったということなんですけど、それはどういうことかといいますと、ローマ帝国のおかげで、あの地中海周辺には、共通語があったということですね。これは大きなメリットでありまして、今は世界中英語は大体どこでも通じるようですけれども、完全な公用語ではありません。しかしこの当時のローマ帝国内では一つの言葉が一応公用語といいますか共通語で大体誰でも分かったのがあります。それがギリシャ語であります。正しくはコイネーという名前のギリシャ語でありまして、現代のギリシャ語とは少し違います。古典ギリシャ語ですけれども、このギリシャ語というのがなぜ出来上がったか、なぜ公用語になったかといいますと、ローマ帝国はあちらこちらの国に占領に戦って占領しますよね。そうするとそこから兵隊を雇うわけですね。で、戦いに行くときにいろんな国の兵隊が混じって戦うわけでありまして、そうするとその お互いのコミュニケーションがですね、ある人はローマの方の言葉、ある人はギリシャの言葉、ある人はユダヤの言葉、ある人はアフリカの方の言葉、またある人は全然知らない土人の言葉を喋ったりしてですね、土人というのはあんまりいい言葉じゃないですけども、だからお互いのコミュニケーションがうまくいかない。だから隊長がですね、進めとか突っ込めとか言っても、あるやつはそこで休めをして、剣を磨き出したりですね、あるやつは飯を食いに行ったりとかいうことになると戦いがうまくいかないわけですね。ですから、そのためにももちろん共通語が必要でしたし、また兵士同士がですね、やっぱりお互いの国の話をしたり、 お宅名前なんていうのとかですね、お宅の部落はどうとか、奥さんはいるのとかね、子供はどうとか、そういう話をこうするためにどうしてもやはり共通語が必要だったんじゃないかと。それで、出来上がったのがギリシャ語をベースにしたコイネというギリシャ語であったというのが、まあ、ある考古学者の言う説ですね。そうでないかもしれませんが、まあ、大体そういう経緯だと思います。でその、まあ、ギリシャ語がローマ帝国中で通じたということはですね、これは福音が伝えられていく上で非常に重要だったわけですね。だから言葉が通じないと福音を伝えていくことができないわけです。ところがそのギリシャ語が公用語であったために、パウロとかまたテモテとかいろいろおりましたけれども、バルナバもそうですけれども、マルコもそうです、ルカもそうですけれども、彼らはギリシャ語コイネを喋ることによってどこの国に行ってもですね、イエス・キリストのことを相手に分かりやすく話すことができたわけです。言葉の障害なしに伝えることができたので、教会の誕生発展に非常にいい、その言葉の統一ということが貢献したということですね。それから B はこれ何も書いてないんですけども、これは道路です、世界の道は、道路に通じる、まあ、道路とかですね、道とかいう、ね、世界の道は、ローマに通じてありますけれども、まあ、ローマ帝国は戦って領土を広げていくためにですね、兵士また物資を運ぶためにいい道を作ったんですね。今でもこのローマ帝国の作った道は残っているそうですが、この道のおかげで福音を伝えていく良い、まあ、道があったわけですね。だからローマ帝国が良い道を作っていてくれたために、パウロでもまた他の連中でももちろん歩いてですけれどもね、道なき道を行くんではなくて、きちっとした道を歩いて、歩きやすく歩いて福音を自由に伝えることができたということで、これもローマ帝国のお手柄であります。もし道がきちっとしてなかったら、本当にここまですごい勢いで福音が伝えられることはなかったと思いますね。それからもう一つは、今度は船の便ですね。船便、また船の 航路というか、まあ、これは、船便と書いた方が分かりやすいかもしれませんけどね、あの地中海の沿岸にものすごい、数とそれから質の整った船便、船ですね、航路が敷かれていたんです。そして船は、まあ、あちらこちの商品とかですね、また人間を運ぶ重要な、方法でありまして、媒介でありましてですね、でまあ、パウロたちもこの船を実に上手に利用して福音を伝えていったことは皆さんもよくご存知ですね。これもローマ帝国のおかげです。ローマは船による戦いもいたしましたですね、あの有名な、クレオパトラと誰でしたかね、あれはシーザーですよね、アウグストスかな、ちょっと忘れましたけど、まあ、彼らの恋路を導いたのも船であったわけでありますけれども、でこの船便というのがローマ帝国の手柄ですね。それから最後は平和です、ローマ帝国内は戦いはあまりありませんでしたし、それから治安が非常に良かったですね。ですから、まあ、もちろんいろいろ盗賊とかおりましたけども、全くこう混沌とした戦闘状態にあれば、あそこまで自由に福音を伝えて他国にどんどん乗り出すことは不可能であったと言えますから、ローマ帝国の作り出した平和もこれは教会誕生発展に、大きく貢献したと言えると思いますね。それからユダヤ人のお手柄、ユダヤ人の貢献でありますけれども、でこのユダヤ人というのは、ユダヤにおったユダヤ人というよりも、まあ、ユダヤにおったユダヤ人はですね、まあ、お手柄もないこともないんですけども、まあ、大したことはしてませんが、悪い方に手柄がありましたけども、いい方の手柄はですね、散らされたユダヤ人、括弧がありまして、これはねディアスポラというんですね。ででしょ、でね、小さいですね、ディアスポラですか、これディアスポラと言いますけれども、このディアスポラ、ギリシャ語ですね、ディアスポラたちが、教会の発展に大きく貢献したですが、一つはですね、その伝道の拠点を作ったということです。と申しますのは、使徒行伝を注意深く読んでいただくと分かるんですけれども、まあ、パウロたちが福音を伝えてそこに教会を建てていく、建てるというのは建物ということではなくて人々の群れを作っていくときに、まず彼らが福音を述べ伝え始めたのがユダヤ人の街道なんですね。 シナゴグです。で、このユダヤ人の街道が、あったおかげで福音がここまで、まあ、彼らは自由にそして、あちらこちらで伝えることができたわけです。つまりつてがあった場所があったわけですね。この街道というのは本来はこれはユダヤにあるものでありまして、まあ、神殿礼拝が全員で不可能になった時点で、人々がまちまちにですね集まるところを作ったわけです。それがシナゴグであり街道なんですけれども、この街道をですね、その散らされたユダヤ人たち、この散らされたユダヤ人ディアスポラというのは本来ユダヤにおったけれども、戦争やらあるいは捕虜にされたりしたりですね、そういうことがあって、まあ、自分の国に住めなくなってしまった、そういう人たちが、このローマ帝国に相当大勢おりまして、ローマの中にも60分の1 1万人ぐらいユダヤ人がいたと言われておりますけれども、それぐらいの数のユダヤ人が、まあ、今でも世界中に散らされておりますが、まあ、その今の散らされたユダヤ人の走りですね、そのディアスポラたちは、散らされても同じ国同じ町で集まって街道を作って、そこでお互いにこう聖書を読んだりして神様を礼拝しておったわけですね。ですからそれがもう町々村々にあったもんですから、で街道場所がなくても人々は、例えばピリピなんかそうですけどね、川端ですか、そういう選択するようなところに集まったりして、必ずこうユダヤ人たちが集まる場所を持っていた。これはですね、教会誕生発展に大きな手柄があったわけですね、貢献しております。もしこれがなかったらあそこまで自由に、そしてまとまった、能率よく話すことはできなかったと思いますね。そしてやはりユダヤ人というのは旧約聖書の基礎を持っておりますから、まあ、確かに彼らは頑固ですけれども、全くの知らない未知の異邦人に話すよりもある程度はつてができたし、彼らには、まあ、説明しやすかったはずですね。でそういうユダヤ人に話す、またその街道に来ている異邦人たち、旧約聖書をある程度知っているユダヤ人たちに福音を伝えることによって、突破口が開かれていったということでありまして、このユダヤ、伝道の拠点を作った、つまりこれは街道ですね、これ街道と書いておいてください。これはシナゴグと申しますけれどもね、カタカナのシナゴグと言いますけれども、その街道を作っていたということはお手柄でした。それからもう一つ、これは旧約聖書のギリシャ語訳を作ったということですね。教会が誕生した当時、つまり紀元1世紀頃にはまだ新約聖書というものはありません。で旧約聖書が聖書です。で、この聖書をですね、もともとこれヘブル語ですね、ヘブル語とアラム語で書かれておりますから、ユダヤ人以外には読めないわけです。だけれども聖書がなかったらですね、神様の言葉を話したり説明したりすることはできないわけですよ。で、そういう状況にあったわけでありますけれども、その散らされたユダヤ人たちは、特に一世はまだいいんですけどね、今あの NHK のサンガーも言うっていうのはありますけどね、あの外国に行った一世たちはね、日本語よくわかるけども、二世はいまいち本当は日本語は下手だったと思うんですね。あのテレビに出てくる人たちはみんな日本人がやってますけど、日本語も英語も、まあ、英語下手ですけど日本語上手ですけど、あの逆だったと思うんですよね。ですからディアスポラの2世3世たちは英語じゃないわ、ギリシャ語はですねわかるけども、ヘブル語はあんまわからんかったと思うんです。そこでそういう2世3世、また異邦人たち、あるいは改宗者といいまして、異邦人からユダヤ教を信じるようになった人々に旧約聖書を教えるために、ギリシャ語をですね、ギリシャ語訳の旧約聖書を作ったんです。これはあのエジプトのアレキサンドリアというところで作られまして、伝説によりますと70人の学者が集まって作ったということで、これは70人訳と申します。この線のところに書いておいてくださいね。70人訳聖書ですね、聖書ですけれども、この70人訳聖書があったおかげで、異邦人、またヘブル語を全然知らないギリシャ人にもこの旧約聖書を通して、キリストについて語ることができたという点で、これ大変、ユダヤ人のお手柄であったと思います。以上、これが教会誕生の影にあったことですけれども、教会誕生にいよいよ行きたいと思いますね。まあ、ここは短く行きたいと思うんですが、大変重要なところなんですけどね、これはご存知のように使徒行伝、使徒の働きの2章のところにあるあのペンテコステの出来事ですね。弟子たちが集まって、 多分ペテロの家じゃないかと思いますが、マルコの家かどっちかです、マルコの家かな、の2階座敷で集まって祈っておりますと、そこに聖霊がお下りになる。そして、人々は威厳でもってですね、神を賛美し始めるわけですが、その時に初めてですね、ある意味では教会は誕生したんです。教会というのは、これは聖霊の力ですかね、そういうものがなければ動かないものであります。あそこでもし聖霊が注がれなければ、ペテロのあの説教はなかったわけですね。そして聖霊の力がなければ、弟子たちは怖くてビクビクしてですね、本当は両親に戻りかけてた、そういう連中です。でそこへ聖霊が下ったおかげでですね、人々は本当に力強く福音を伝えるようになったわけでありまして、また群れもしっかりとするようになりましたから、あれがまさに教会誕生日ですね。ですからペンテコステの日ってよく言いますけどね、もうあれは教会誕生日です。ぜひそういう名前変えたいと思うんですけどね。もちろん聖霊をお下りになったということで重要でありますけれども、で、その後ペテロが集まって、なんやなんやということでね、集まってきた人々に旧約聖書を通してキリストの死と復活を力強く証しする。でその説教を聞いて3000人以上のものが悔い改めてですね、群れに入ったというふうに書かれております。これが教会誕生の下りですね。で、いよいよ今度はその教会の歴史がここから始まるわけです。教会の歴史がね、ここから第一章としまして使徒時代ということなんですが、使徒時代はだいたい1世紀ぐらいもですね、だから12使徒が生きている間のことを使徒時代と言いますが、使徒時代のですね、第一番目の見出しとして原始教会というのがついておりますけれども、つまりこれは生まれたばっかりの教会でありますけれども、この生まれたばかりの教会というのはテキストの中にもありましたけれどもですね、テキストの10ページの中にありますけれども、弟子たちは何も初めから新しい宗教を起こす意図はなく、ただユダヤ教徒の一員として忠実にユダヤの律法を守り、エルサレム神殿に詣で、ユダヤの習慣に従って敬虔な生活を送っていたので、迫害もされず平穏な毎日を過ごすことができたという、ここにありますね。つまり、キリスト教会は、初めはですね、ユダヤ教の一派に過ぎなかったわけです。これ重要なことですね。で、彼らも、宮に詣でてました。神殿にですね、礼拝してたわけです。ですから、美しの門の事件なんでもそうですよね。宮に祈りに行っていた時に、足苗の男を立たせるというあの事件が起こるわけですけれども、で、そういう点ではですね、キリスト教っていう名前もそもそもないし、だからユダヤ人の中からもね、ある意味で受け入れられたわけです。そのパリサイ派とかエッセネ派とかサドカイ派とかありましたね、あのパリサイ派のユダヤ教の一派ですけど、まあその中のね、その道のものという名前についておりましたけどね、その道のものという、だからその道という一派でありますけどね、そういう呼ばれ方をしていたんでありますけれども、まあ、その後教会として固まっていくんですけれども、で、まあ、B の項目としてこれは完全共同生活をしていた、これはテキストの13ページの4行目のにもありますけれども、厳密な愛の共同生活を送っていたということですね。まあ、持ち物をお互いに持ち寄って、貧しい人も富んでいる者もですね、お互いにかばい合いながら助け合いながら完全な共同生活を営んでいたというふうに言われております。ではなぜこの平穏無事な原始教会がそのままでいかなかったかということですね。ですからそのまま行ってたらですね、キリスト教はなかったんです。もうユダヤ教の一派としてですね、ユダヤ人の中にとどまっていたと思うんですけれども、この、キリスト教がですね、キリストの教えが、あの使徒復活が伝えられるようになった引き金は、これは迫害なんです。A のところにありますけどね、宣教活動の A のところでアンダーラインありますけど、ここにユダヤ人からの迫害と書いてください。ユダヤ人からの迫害がですね、引き金になったということです。と申しますのは、この迫害の原因を作ったのが例のステパノでありますね。これも13ページの中にありますけれども、ステパノが議会でですね、堂々と信仰告白をしたんですね。 でイエス・キリストは救い主で主であるというふうにはっきりと議会で弁明したわけです。でそれを聞いたユダヤ人は頭きたわけですよね。だからこれ最初はユダヤの一派でね、その宮にももう出てるしユダヤ教の一派と思ってたのがそうではないということがはっきりして、でそれで迫害が起こったわけです。こいつらはユダヤ教の異端であると。で、迫害が起こりまして、人たちは散らされていって、まずエルサレムから福音が出てですね、ユダヤやサマリアに散っていたと。でそのユダヤサマリアに、ユダヤからサマリアに行ったサマリアに福音を伝えていったのがピリポという人でありますね。この人は使徒ではなくて、使徒のピリポではなくて執事のピリポですね、食事の担当をしておった人でありますけれども、この人でもを通してサマリアにリバイバルが起こった。で、エルサレムから福音がこのように広がっていくわけですよね。で最初にユダヤ人のお手柄というところでお話ちょっとしましたけどもね、ユダヤにおったユダヤ人の手柄というのは、この福音がエルサレムから、エルサレムをからこう広がっていくといいますかね、そのエルサレムを教会が出ていく、エルサレムから出て、他の地方に福音が広がっていくにはお手柄があったわけです。つまり迫害を加えることによってですね、まあ、ところてんみたいな問題ありまして、後ろから押されたから仕方なく前で出たと。でところてんたら前出た時にこう広がっていきますからね、バーッと広がっていったという、まさにところてん式の福音宣教が始まるわけです。で、最初の異邦人の教会、それまで教会まだユダヤ人だけだったですね、異邦人はおりませんでしたけれども、最初に異邦人教会ができたのが、例のですね、イスラエルのずっと北の方に、位置しておりますアンテオケというところですね。で、このアンテオケで初めてですね、アンテオケというところはユダヤと他の国との境目にあるようなところですから、ギリシャ人とかまたローマ人とかですね、そういう人たちがおって、で、そこで初めて福音がこう異邦人にも伝えられていく。それから今度はそのアンテオケを拠点にしてパウロが、あるいはバルナバが、あるいはテモテが、あるいはヨハネがですね、ペテロが福音を他国に伝えていくということになるわけでありますけれども、そろそろ今日は時間になりました。